からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあそろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
寄付講座地域医療学講座とはというテーマでお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座の中村則夫先生です。
こんばんは、中村則夫です。
そして今週のアシスタントは人文学部の佐藤明乃さんです。
皆さんこんばんは、佐藤明乃です。
さて先生、今日のテーマが、寄付講座地域医療学講座とはということなんですが、そもそもこの寄付講座というのはどういうものなんですか？
そうですね、地域寄付講座っていうのはですね、例えばですね、我々の講座は地方自治体からなんですけれども、それ以外にですね、会社とかですね、あと法人などからですね、寄付をいただいてですね、それで運営する講座ということになるかと思います。
ということは、もともと普通の講座というのは大学の予算の中で、いろいろな経費が支払われるんですけども、寄付講座というのはその外部からのお金で運営されると。
そうですね、その通りですね、ですので、特別その、寄付いただいた、会社なりですね、地方自治体それぞれでの目的っていうのが若干変わってくるかと思います。
つまり、先生の講座は先生の講座なりの目的があるし、それから例えば、なんとかという会社の寄付講座だと、そのなんとかという会社が、目的とするような、テーマで研究をすると。
そうですね、そういうことだと思います。
はい、で先生のその地域医療学講座っていうのは非常に、なんて言いますか、地味な名称なんですけど、これはどういう講座なんですか？
そうですね、地域医療学講座っていうのは、全国的には最近増えてる講座でしてですね、多くはやはり寄付講座の形を取っているところが多いと思います。名前の通りですね、多くの場合は地方自治体からですね、寄付をいただいて行っているものでですね、地域医療といっても、いろんな取り方がありますし、範囲も広いと思うんですけれども、そのと該当する地域の医療を一般的にはですね、支援するまたは充実させるために開設された講座ということになるかと思います。
昔の話ですけど、大学が国立大学だった頃は、自治体から国に対する寄付は禁止されていたので、こういうのができなかったけれども、今、国立大学法人ということで、自治体からいろんな寄付が、寄付といいますか、これを研究してほしいということで、予算を出してもらっているという流れになってるんですよね。
そうですね、ですので、我々の講座もですね、ある程度ですね、寄付いただいてる、我々の場合はですね、津軽西北号、広域連合というところになるかと思うんですけど、そちらの方から、寄付をいただいて、そちらの方と、相談して、我々が行うですね、事業の目的なりですね、考えていくということになっていると思います。
西北号広域連合というのは五所川原を中心とした、例えば津軽市ですとか鰺ヶ沢町とか、中泊とか、そういうところですね、
鶴田町とかですね、そういうところですね、
そういうところの自治体が一緒になって、一つの自治体を作って、そこからお金を、弘前大学に拠出して研究してもらってると。
そうですね、そういうことになります。
はい、でこの、政府軍から予算をもらってる地域医療学講座というところのですね、大きなテーマというのはどういうものなんでしょう？
根本的な目的ですね、それはですね、やはりですね、この地域ですね、西北号中心とした地域のですね、医療を充実させる、そのためにですね、一 要な、まあ、研究なり調査なりですね、まあ、実際の医療も含めてですね、どういうふうな方向で持っていったらいいかということを検討する、研究する、そういうことがまあ大きな、まあ、テーマというか目的になるかと思います。うん、
ということは西北郷でも中心になる病院はございますよね。
そうですね、西北郷で中心になる病院は、まあ、五所川原市のですね、まあ、西北中央病院が、うん、まあ、基幹病院として最も大きくてですね、中心の存在かと思います。
うんうん、ということは先生の講座はその西北中央病院と、まあ、連携した形でやってるということですか。
そうですね、基本的にはですね、まあ、僕もそうですけれども、まあ、講座の構成員はですね、定期的にですね、そちらの病院に医療支援、
うん、はい、
に出向いてですね、まあ、診療させていただいてます。
実際にその、まあ、医学部臨床系の講座はどこもそうでしょうけども、研究とその治療が、まあ、セットとしてあるということですね。うん、
そうですね、まあ、研究、教育、臨床ですか、あ、まあ、3本立てっていうことになってますね。
なるほど、非常に忙しい状態。
そうですね、うん、まあ、全部が全部10点満点で10点できてるかどうかっていうと非常に、まあ、胸が痛いところではありますけど、
まあ、実際基礎系あるいは他の学部ですとその研究と教育っていうのは、まあ、ある程度両立できるような状態になってますけど、その臨床のお仕事が入るっていうのはその臨床系の先生方のかなり重い部分ですね。
そうですね、まあ、ただ臨床系の講座に入局するものはみんなやっぱり臨床診療、まあ、具体的には、まあ、診療ですね、
うんうん、
がやりたいと思って入ってきてる人が多いっていうか、まあ、それがほとんどだと思うんで、
うんうん、
まあ、臨床に情熱を持ってやってる人は多いと思うんですけど、むしろどちらかというとですよ、どちらかというとおろそかになりがちなのはやはり研究とかですね、うん、教育なんじゃないかなというふうにまあ心配はしてますけどね。
はい、まあ、そうやって臨床治療の方に一生懸命になってる先生方の、講座でこの西北郷地域を見た場合にですね、まあ、医療を充実させる、あるいは住民の方の健康を守るという中で、うん、西北郷としてその特徴的な要素っていうのはあるんですか。
そうですね、まあ医療全般的なですね、まあまあ、医療関係者側から見たですね状況として、まずは全国的にも非常に、全国的に見ても非常に西北郷地区っていうのは、まあ医師が少ないところっていう、うん、そういう、まあ医療の面からはなかなか厳しい地域だっていうことが言えますし、
うん、
まあ、あとは実際の疾患の面からするとですね、まあ、今最近言われているのはですね、まあ、西北郷地域、津軽地域を中心とした青森県はですね、やはり胃がんが多いとかですね、うん、あと青森県全体で見ても糖尿病合併症が多いとか、うん、まあ、そういうことが言われてるっていう、うん、ところがあるかと思います。
うん、その糖尿病ということになると後でまあゆっくり伺いますけれども、そのなんて言いますか、生活そのものに、まあ、原因があるということでしょうね。
うん、まあ、生活習慣病の一つ糖尿病はですね、
うん、
ですけれども、まあ、糖尿病の発症は基本的に遺伝的な素因プラス生活習慣病ということですので、
はい、
まあ、両者が、まあ、相まってっていうことになると思います。
うんうん、
まあ、この地域、まあ、青森県でですね、まあ、糖尿病合併症が多いっていうのが何でかっていうのは、まあ、なかなか難しいところではあるかと思いますけれども、うん、やはり、まあ、生活習慣、まあ、日本人全体で遺伝的な素因がそんな地方で違うということを考えにくいので、
はい、
やはり生活習慣病が原因になってるんじゃないかなと思いますけど、
うん、やはりその都会の人たちと比べて運動量が少ないとかそういう面もあるんでしょうか。
そうでしょうね、まあ、青森県に限らずですけど地方の、人は車を運転する場合が多いので、
うん、
まあ、ドアトゥードアというかですね、はい、ほとんど歩くところが少ないっていうこととかありますし、
うん、
あとはまあ冬場はちょっと運動することができないところですね。まあ、ただこちらみたいにこれだけ雪が多いと雪かきっていう運動も確かに出てきますけども、
まあ、実際そうですよね。私もですね、バスで通勤してた時はだいたい 最低でもコンスタントに5000歩ぐらいは歩いてたんですけども、車に変えたらですね、下手すると1000歩台とか2000、せいぜい2000歩とかそんなぐらいになりますもんね。
そうですね、やっぱりまあ僕らもですね、たまにですね、あの出張で東京行ったりすると、うん、どこ行っても歩くんです ね、 ね、あの建物の中も広いですし、駅の中も広いですし、はい、空港も広いですし、ですから、あの行ってくると足腰がくたびれちゃうっていうかそんな感じしますね。ですからいかに普段歩いてないかっていう感じですね、うん、
はい。実際その、まあ住民の方は、まあ、車で動いてる方だけじゃなくて、そのいわゆる交通弱者と言われる方も多いんですけども、実際その全体として見た場合にはやっぱりそういう運動量が少し低めであるというところがあるんですね。この他には、特徴的なものっていうのはあるんですか？
まあ、あの糖尿病の原因としては、まあ、あとはあのこの辺だと、まあ、カロリーやっぱり、うん、なんかですね、僕あの以前富山に住んでたんですけど、うん、富山から来たらですね、うん、ラーメン屋とかですね、こちら目につくのはラーメン屋とか焼肉屋がなんか多いみたいな、はい、そんな感じも随分受けたんで、うん、あのやっぱり、まあ、外食 も含めてですね、そういうカロリーの摂取が多いのかなっていう感じはしますけどね。
弘前から五所川原にかけて結構ラーメン屋さんとか焼肉屋さんが多いように見受けられますもんね。あとそういう糖尿病関係以外にですね、西北後あるいは津軽地域で、病気として特徴的なものはどういうものがありますか？
ですね、まあ、最近では、まあ、是正はされてきてますけど、やはりこちらの地方はあの塩分摂取が多いのでですね、はい、未だにやはり脳卒中は、うん、多いんじゃないかなと思いますね、
うん、その塩分っていうのはやはり、ご飯食べるときに必要な味ですからね。
そうですね、ご飯、白いご飯にやっぱりしょっぱいものが、うん、欠かせない
ですね。そうですね、うん、まあその塩分をどうコントロールするかっていうのはやっぱり家族全体で考えなきゃいけませんし、
そうですね、やはり親から子へ、うん、やっぱり 食習慣っていうのはやっぱり、うんうん、つながっていきますので、
はい、
家庭内でのやっぱり習慣っていうのも非常に大切なんじゃないかなと思います、
うん、まあ、実際塩分はそのがんの関係性もあると言われてるんですが、がんの方はいかがなもんでしょう？
そうですね、やっぱり塩分摂取、塩分を含めた刺激物がやっぱり先ほど話題になった胃がんの牽引子にもなると思いますし、うんうん、そういう意味ではそういうものもリスクファクターとして重要かと思います、うん、まあ、胃がんもやはりこの西北を中心とした青森県で多いっていうふうな報告もありますので、
うん、実際例えばそういうがんの危険因子としてよく話題になるのがタバコの問題ですけど、
そうですね、タバコはまあ胃がん、あとはやっぱりタバコはどちらかというと、まあ肺がんに非常に、うんうん、密接な関係があるって言われてまして、うんうん、まあアメリカなんかでは禁煙活動が随分前から進んで、すでに肺がんは下降傾向になってるっていうことですね、うんうん、日本もようやくですね禁煙活動がだいぶ浸透してきて、かなりの職場で禁煙になってますので、ただまあこの効果が出てくるのはしばらく先かなと思いますけれども、まだやっぱり日本では増加してるかと思いますね。
まあ、実際その田舎の方に行くとごく当たり前に灰皿が出てきたりとかいうのがよく見受けられますんで、なかなかそこら辺のところは地域性というのもあるのかなと思うんですけども、実際その西北も全体をですね、先生今までこの講座の中でご覧になってですね、やはりその住民の健康を守る上で、講座がその果たすなんていうかな、役割というのは結構役割の余地があるというふうにお考えですか？
そうですね、まあ我々ができることとしてはですね、直接住民の方に働きかけることと、あとは、まあ、その管内のですね、地域内のですね、まあ、医療従事者、まあ、医療機関を通じて働きかけることと、うん、まあ、2つに分かれるかと思うんですけれども、まあ、後ほど、まあ、活動内容の方とかでも、まあ、触れることになると思いますけど、まあ、今のところはですね、まあ、住民の方に直接 ていうよりもですね、医療機関を通じてさまざまなアプローチでですね、まあ、ある一定の疾患のですね、まあ、発症といいますかですね、数を減らす方向で、なんとかできないかなっていうような活動をまあ行っているということですね、というところかと思います。直接、まあ、住民の方にですね、例えば、まあ、形としては健康教室なりですね、そういうような形もですね、今後検討してですね、地道に行っていければなと思ってますけど。
最近その、まあ、流行り言葉といいますか、よく耳にするのがピロリ菌という可愛らしい名前も、はい、あるんですが、これもやはりその胃がんとの関わりが結構取り沙汰されてますけど。
そうですね、これもですね非常に重要で、まあ、当科 の、 まあ、教授、福田教授、また花畑講師が中心となってですね、活動していることとしてですね、まあ、この地域の胃がんの撲滅を目指してですね、ピロリ菌の検査、特に簡便な方法の検査をですね、普及させていく。で、まあ、その除菌することによってですね、まあ、胃がんの予防につながるんじゃないかなっていう、そういうような活動もですね、今進行中ですし、まあ、そのピロリ菌と胃がんの関係っていうのは非常に重要なことかと思います。
やはりそのピロリ菌が除菌されるとその胃がんに対してはいい傾向が見えると。
そうですね、胃がん、特にピロリ菌をに感染してピロリ菌がくっついてっていうことですね、ピロリ菌がくっついて時間が経てば経つほどですね、胃がんのがになりやすい、胃がんが出てきやすいって言われているので、特にまあ、若いうちに検査してですね、もしピロリ菌がいるようだったらそれを除去してしまえば後々の胃がんの発症率も少なくなるんじゃないかなっていうふうに考えられます。
はい、それでは曲を挟んで、今度は講座のですね、具体的な先生方のご専門のお話とかを伺っていきたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座の中村則夫先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて、この寄付講座、西北五地方の、まあ、医療の充実、住民の健康増進ということで、西北五広域連合からの、まあ、寄付金で、作られた講座なんですけれども、講座自体はどういうスタッフになってるんですか。
ですね、講座の構成ですが、まず教授はですね、
はい、
消化器血液内科学講座の教授兼任でですね、福田教授が、
はい、
まあ、やってるっていうことになります。はい、まあ、福田教授は消化器病学の、まあ、ご専門と、うん、いうことになりますが、はい、で、まあ、僕がですね、まあ、准教授として、うん、専任となってます。
はい、
まあ、僕は専門はですね、まあ、腎臓病学ですけれども、うん、まあ、腎臓病、まあ、糖尿病の方とか、
はい、
まあ、専門にさせてもらってます。
はい、
で、花畑、草花の花に畑と書いてですね、うん、花畑先生、まあ、この先生は胃腸の方の専門、胃がんとかですね、うん、まあ、そちらの方の、まあ、ご専門でですね、はい、まあ、その先生が講師として、うん、専任でおられて、で柳町先生、まあ、こちらがですね糖尿病が専門で、
はい、
助教として、まあ、専任となってます。うん、であとはですね、眼科の方、森先生という先生が、まあ、助教として、まあ、こちら専任となってます。うん、あとその他ですね、まあ、事務補佐員としてですね2名の方がですね、こちら講座関係のいろんな事務的なですね、うん、お仕事を、まあ、サポートしてくれてるというような形になってます。
はい、そうしますと消化器もあり糖尿病もあり眼科もありと非常にその充実した内容の、スタッフ構成だということですね。
ですね、まあ、まあ、こちらの地域に、まあ、足りないところをですね、
うん、
まあ、カバーできるような形で、うん、まあ、構成されたっていうような感じじゃないかなと思います。
はい、先ほど先生西北病院の方に、 医療の、まあ、治療、診療ですね、診療の手伝いに行かれるということでしたけれども、はいはい、じゃあこの講座の研究も続けつつ病院の方も行かれると。
そうですね、まあ、もちろん講座の研究も行ってるんですけれども、中心となるですね、西北中央病院の方にですね、まあ、僕を含めて、まあ、他の先生もですね、うん、週に1回ほどですね、診療の支援に行ってですね、うん、まあ、そちらの病院で、まあ、主に外来診療を担当させてもらってます、う
んうん、実際にその西北郷地方で、まあ、唯一最大の総合病院ということになると患者さんももうおせおせの状態で来るんじゃないですか。
そうですね、外来特にですね、まあ、外来の方がですね、の患者様が多くてですね、うん、まあ、上勤医の方がですね、入院の患者さんの診療および救急の診療に加えて、うん、そのたくさんの外来の患者さんをこなすっていうのは非常に大変になってきてるので、うん、そういう忙しさの少しでも助けになればいいかなと思って、うん、やってますけれども、うん、
例えば広大病院とか付属病院とかもですね、できるだけその外来新患の患者さんは、まあ、いきなり飛び込みじゃなくてかかりつけ医の先生を通して来てほしいというようなことを、まあ、方針として出してますけど、やはりそういうそのなんて言いますか、患者さんにとってのメリットは総合病院にいきなりじゃなくてかかりつけ医の方に行った方がいいということなんでしょうか。
そうですね、まあ、これはまあこれもやはりこういう考え方というか、これも地域医療 の, 重要なまあテーマだと思うんですけれども、やはり患者様はですね、家庭医といいますか、かかりつけ医を持ってですね、いろいろ些細なことから相談できるような、うん、先生を見つけておいてですね、うん、その先生に相談して、その先生からですね、うん、必要な専門医なりですね、まあ、専門病院、総合病院に紹介していただく、うん、で総合病院の方ではですね、専門的な治療を行って、その問題点が解決されたらまた元のですね、うん、かかりつけの先生の方にお返しするっていうか、うん、そういうやり取りができるのがですね、理想かと思いますね、うん、その方がやっぱり患者さんにとってもハッピーですし、うん、まあ、医者にとってもハッピーなんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、
まあ、実際限られた医療資源を有効に使うということになると、かかりつけ医をするその町のお医者さんと総合病院との役割分担というのもきっちりした方がお互いにメリットがあるということですね。
そうですね、で効率もその方が非常にいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、やっぱり待ち時間とかにしてもですね、まあ、大学病院もそうですし西北中央病院もそうですけど、非常にですね長くなる、
うん、
で患者さんも1日がかりになっちゃう、うん、まあ、そういうような状態だとですね、かえって具合悪いと来れないみたいな具合悪いから今日は行かなかったみたいなそんな感じになっちゃうんで、うん、ですからやっぱりですね、かかりつけの先生に見てもらう方がですね、待ち時間も短いし気軽に行けるしですね、じっくりお話も聞いてもらえるかと思うんですよね。
実際その内科のお医者さんでもその内科以外のご相談も結構いいんじゃないですかね。
そうですね、相談してみてですね、もちろん、まあ、手に負えないっていうかですね、分からない場合はですね、その専門の先生に紹介してくれると思いますし、ですから何でもまあ聞いてみるっていうことは大切なんじゃないかなと思いますけどね。
実際そうやってかかりつけのお医者さんと仲良くなってれば、その仲良くなったかかりつけ医から紹介された別の専門医っていうのもうまくこの話が通しやすいですね。
そうですね、それはあると思いますね、うん、
実際にその、この講座の中でですね、中村先生の、まあ、役割というのは、この他の先生が胃がんとか、糖尿とか眼科とかということに対して、この糖尿の合併症の中のさらに何でしたっけ、腎臓関係。
そうですね、まあ、僕今腎臓病学の方、まあ、専門に、うん、大学病院の方では診療しているのでですね、
はい、
まあ、津軽地方中心とした青森県はですね、糖尿病、特にですね、うん、糖尿病の合併症、糖尿病の合併症っていうと、まあ、網膜症、目の方とかですね、うん、神経障害とか ありますけど、腎臓病っていうのも非常に大きな合併症の一つでですね、はい、の合併症もですね、全国平均と比べるとですね、いずれも青森県は高い、
高いんですか、
合併率が高いって言われてます、まあ、ですのでですね、うん、僕はその腎臓病の方に焦点絞ってですね、うん、まあ、その糖尿病性腎症って言いますけど、うん、その腎症を予防することにつながるような、まあ、研究をしたいなと思って今、まあ、進行中ですけれども、糖尿病による、はい、腎臓病では最終的にはですね、うん、腎臓の働きがゼロになって、うん、透析っていうのが必要になっちゃうわけですね、
はい、透析というと結構長い時間かかりますよね。
そうですね、透析患者さんはですね、非常にまあ辛い、まあ、辛いって言いますかですね、透析っていう治療は週に透析っていう治療を12時間ですので、うん、週に3回月水金なり火木土ですね、4時間ぐらいずつですね、うん、機械のサイドでですね、うん、ベッドに寝てですね、4時間ぐらい過ごさなきゃダメだということでですね、うん、非常にまあ時間も拘束されるし、うん、まあ、大変な思いをしているということですね。
透析というのは要はその腎臓の働きを機械が代わりにやるということですよね。
まあまあ、厳密に言うとですね、うん、まあ、簡単に言うと腎臓が代わりき代わりにお機械がするということになりますけど、うん、実はですね、腎臓っていうのは非常に精巧な臓器でですね、うん、機械で補ってるのはですね、うん、ほんの数パーセントぐらい、腎臓っていうのは、まあ、おしっこを作る、まあ、血液を老化する働き以外にですね、いろんな、まあ、ホルモンを作ったりとかですね、さまざまな血圧調節したりとかっていう、うん、働きがあるんですけど、うん、透析で補えるのはその数パーセントぐらいって言われてます。ただまあそれをやんないと命、うん、を落とすことになってしまうので、うん、まあ透析が必要になったらもうそれこそずっと受けなきゃダメ、うん、で非常に大変な治療かと思います、
うん、実際にその糖尿で、腎臓を悪くしてその透析を必要とする患者さんというのは多いんですか？
そうですね、透析患者さん全体がですね、日本ではですね、ほぼ30万人ぐらい、まあ、いますけれども、その中で糖尿病から来る透析患者さんっていうのは、まあ、3分の1ぐらいいますね、10万ちょっといますね。青森県では3,200-3,300人ぐらいいますかね現在、まあまあ、そういう、まあ、数毎年毎年ですね、まあ、増えてるわけですけれども、それをですね、まあまあ、根元のとこって言いますか、腎臓が悪くなりかけの時点で見つけてですね、うんうん、まあ、治療が始められればですね、そこまでいかないんじゃないかなということで、うん、そういうような、試みをですね、うん、まあ、今考えて行っているところです。
実際にその、まあ、県内3000何百人という患者さん、先ほどその週に3回何時間もベッドサイドでということだったんですが、その、まあ、時間的な負担もそうですけども、医療費の方も患者さん本人も大変な負担になりますよね。
そうですね、まあ、医療費、まあ、幸いですね、うん、もう透析患者さんは身体障害者の一級っていう、まあ、資格になっちゃうもんで、自己負担自体はですね、はい、基本的に透析の医療費は、まあ、ほとんどかからないかと思うんですけれども、ただ、まあ、医療費、まあ、実際の医療費を考えると、うん、透析患者さん30万人で年間1兆円を超えるって言われてますね。日本全体のですね、総医療費が30兆円ちょっと超えるぐらいになるので、そのたかだかですね、まあ、人口1億何千万人の30万人で1兆円を使ってるということになるので、非常にこの透析医療っていうのが医療費にかけてる負担っていうのは大きいっていうふうに考えられます。
ということはその、透析に至る前に、なんていうか治療なりを施せば、患者さんにも負担が減るし医療費の負担も減ると。
そうですね、ですので透析に一生透析にならないような、うん、に過ごしていただけるようになればですね、医療費の節約といいますかにもつながりますし、そういう意味では、 ぜひですね、まあ、この地方を中心としたですね、あの研究でですね、あのそういう結果をあの早期に、うん、まあ、あの治療してそういうあの透析になるのを予防できるっていうことをねですね、そういう情報を発信できればと思ってますけど、
はい、それではその曲を挟んで、病気の予防ということについてもう少し詳しくお話を伺います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座の中村則夫先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
講座としては、まあ先生方がそれぞれローテーションで西北病院の方に行って治療もされているということだったんですが、講座として例えばですね、まあ病気の予防とかそういうことの活動もしてらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、あの病あの予防に関してはですね、まああのまあ、今大きなテーマで2つほど、1つはまあ胃がんの予防ということで、うん、まあ、先ほど来お話している通り、まあ、この地域中心に青森県は胃がんが多いということもありましてですね、まあ、胃がんの予防につながる研究をということで、うん、あの行っているものとしてはですね、あの先ほども話題になったヘリコバクターピロリという、うん、まあ、細菌ですね、はい、菌があの体にくっついていると胃がんを発症しやすいっていうのがほぼ明らかになってきているので、うん、まあ、それをですね、早期に見つけてですね、うん、まあ、除菌して、まあ、それが胃がんの撲滅につながるかどうかを、追跡調査していくっていうような、そういうような、試みをですね、うん、今、行っているところでですね、うん、まあ実際にですね、まあピロリ菌がいるかどうかっていう判定をする検査っていうのはいくつかありますけれども、
はい、
なるべくですね、患者さんの負担が少なくて、
うん、
簡便に行える、
そうですよね、
で安価でっていうものがですね、うん、やはりたくさんの人に行っていただける、
はい、
まあ、検診の際にですね、もんじゃないかなと思いますので、まあ、そういう方法をですね、まあ、確立するっていうことも含めてですね、うん、まあ、今行ってるということですね、
はい、例えばどういう検査があるんですか。
ですね、実際に胃カメラやって検査するっていう方法もありますし、うん、あとは、まあ、吐いた息ですね、呼気を使った呼気検査っていうのもありますけれども、うん、今我々の事業で行ってるのはですね、便を用いた、うん、便のこの、ピロリ菌の抗原ですかねを検出するっていうような、うん、検査になりますけれども、まあ、便検査はですね、患者さんの負担も少ないですし、そういう意味ではこうスクリーニングというか、たくさんの人に行う検査としては非常によろしいんじゃないかなというふうに考えてます。
この検査はあれですかね、早ければ早い、つまり若ければ若いほどその効果が上がるというものなんですか。
そうですね、結局ですね、ピロリ菌がくっついて長いこと経つと、うん、胃がんになりやすい、胃がんが出てきやすいっていうふうに知られているので、結局できるだけ早く、まあ、いつつくか、いつピロリ菌に感染するかっていうのは分からないわけですけど、うん、できるだけ早めにというかですね、まあ、若いうち、まあ、我々の調査の対象は20歳代から40歳代ということになってますけど、うん、まあ、そのぐらい若い若年齢層を対象にしてですね、この検査を行うことによってですね、うん、早期に見つけてですね、まあ、除菌する、まあ、除菌の方法としては今確立されてきているので、うん、そういう方法でですね、除菌することによってその後ですね、胃がんの発症が予防できるかどうかっていうのを、まあ、長期追跡していきたいっていうふうに考えています、う
んうん、実際その胃の中みたいな過酷な環境で生きているピロリ菌をどうやって除菌するかってなかなか想像すると怖い気もするんですが、
一応ですね、うん、まあ、多分ですね、最近では通常胃がんの検診で胃カメラなんかやってですね、うん、ピロリ菌がいるということで除菌しましょうということで、うん、お薬飲んだりした経験がある人も多いかと思うんですけれども、うん、通常使われているですね、抗生物質数種類をですね、比較的多い量1週間飲んでいただくっていうのが、うん、スタンダードな方法ですね、うん、で検査してみて、うん、除菌されてるかどうかを確認して、うん、でそれで除菌されてない場合は、まあ、第2段階での治療っていうのもありますし、 ですので入院とか必要なくてですね、
はい、
通院で除菌できるということになってます。
じゃあ、これを聞いている皆さんも早めにそのピロリ菌があるかないかチェックしてあれば早速お薬を処方してもらうと。そうです
ね、除菌した方がいいんじゃないかなと思います、うん、日本人はピロリ菌の感染率がまあ高いっていう報告もありますので、
実際ピロリ菌は胃がんだけじゃなくて例えば潰瘍の原因にもなるん
ですか？そうですね、繰り返す潰瘍でですね、うん、調べてみたらピロリ菌が感染してたっていうのもありますので、うん、ピロリ菌除去したら、うん、潰瘍も良くなっちゃったっていうのもありますので、うん、そういう意味では検査受けてみることは重要かなと思います、う
ん、じゃあちょっと潰瘍が続いてて体質かなと思っている方もひょっとしたらピロリ菌が原因かもしれない。
そうですね、ストレスだけじゃないっていうことですね。
はい、あとは先生糖尿病もう一つ病気の予防ということになるとなんかこれあちこちで非常に生活に密接な、予防法が言われてるんですが。
そうですね、糖尿病はやはり生活習慣っていうのが非常に重要な役割を持ってるって言いますかですね、その影響が大きいっていうことでですね、まあ、遺伝的な素因は変えられないんですけど生活習慣はもちろん変えられますのでですね、うんうん、まあ、そういうのが中心になるとは思うんですけれども、なかなかまあ言うは易しですけど、うん、行うはまあなかなか難しいっていうようなことですよね、うん、まあ、食事運動にしてもですね、特に食事はやっぱり根本的な人間の何て言いますか、うん、欲ですから
ね。欲ですね、はい、実際にその血糖値が高いんですよね、糖尿病。
そうですね、血糖値が高い、まあ、もともとはやっぱり、まあ、名前は糖尿病って言ってですね、おしっこに糖が漏れるって書きますけど、うん、昔々確かエジプトかなんかかな、かなんかでですね、尿にですね、おしっこにアリが集まってくるのを見て、まあ、おしっこにが甘いんじゃないかなっていうようなことがに気づいたっていう話もありますけど、まあ、根本的には血糖値が上昇して、でそれが長期続くといろんなところに影響を与えるっていうのが、まあ、糖尿病の根本的な問題だと思いますね。
その血糖値が上がると全身に症状が現れるっていうのはなんかこう風が吹けばおケアが儲かる的な感じがしてよくわからないんですが、
う
ん、
そうですね、糖尿病っていうのは別名結局血管の病気っても言われますけど、血糖値が高い、血液の中の糖分が高いっていうのはそれにさらされてる血管ですね、うん、血管 が流れてるところって言いますか、血管自体にいろんな悪さをするっていうことになりますね、はい、ですから血管が流れてない、血管が通じてないところっていうのは体の中ではほとんどないですし、うんうん、それぞれですね、例えば糖尿病性の網膜症っていうのは目の中の細い血管が障害されることによって起きますし、うん、腎臓でしたらですね、まあ、腎臓っていうのは血管の集まりみたいな臓器なんで、
はい、
やはり血管障害によって起きるっていうことを言われますし、
うん、
心臓だったら、心臓を取り巻く冠状動脈の障害っていうことになりますし、まあ、血管の病気っていうところが重要かなと思います、
うん、ということはそのできるだけ血糖値を上げないようにするのが糖尿病 の、まあ、第一の予防法と。
そうですね、根本的には血糖値を正常化する、うん、正常に近づける、正常に保つということが糖尿病の治療の中心ですね、
うん、ご飯を食べると大体血糖値は上がりますよね。
上がりますね、うん、食事取ると必ず血糖値上がるんですけど、
はい、
一定以上は上がらないのが普通の人、うん、で血糖値に反応して血糖を下げるホルモンが体から出る、うん、まあ、膵臓から分泌されるということなので、うん、ただまあそれがですね、いろんな要因で例えば太ってる人は、
うん、
その血糖を上げる血糖を下げるホルモン、うん、インスリンが効きにくい状態になってるとかですね、さまざまあってですね、血糖値が思うように下がらないっていうことになっちゃうわけですね、
うんうん、となると血管がそれだけ血糖のまあ、圧力を受け続けると。
そうですね、うん、血管が傷んでくるということですね、うん、長期的には、
うん、実際にはその、生活習慣ということだと思うんですが、まあ、先生先ほどでエジプトぐらい昔でもその糖尿病があったぐらいですから、
はい、
生活習慣ってはなかなか人間治らないんでしょうね。
そ
うですね、
やっぱりそれも人間の根本的な 欲望と関係してるんじゃないでしょうかね、うんうん、やっぱり人間としているからにはそういう欲は あるというかですね、
実際にその我々がですね、血糖値を気にしたまあ食事とか、生活習慣を考える場合にはですね、まあ、もちろん運動も当然その中に含まれてくるんでしょうけれども、例えば、食事はどういうふうなことに気をつければいいんでしょう、
うん、まあ、糖尿病だけでですね、カロリー制限だけって言いますと、うん、いろんな栄養素をバランスよく取るプラスカロリー制限、うん、トータルのカロリーを制限するということになりますし、うん、まあ、目安としていろんな計算の仕方ありますけど、まあ、標準体重にだいたい大雑把に言うと30かけたものぐらい、標準体重60キロだったら1800カロリーとかですね、1日あたりそんな感じになるかと思います。ただしお仕事で肉体労働とかっていうことになると、まあ、30かけるところを35とか40かけたりとかっていうこともありますけれども、
人間の基礎代謝というのが千何百キロカロリーとかって聞いたんですけど、
ですね、基礎代謝はどうだったかな、僕もちょっとあんまりはっきり覚えてないんですけど、
そんなに1800キロカロリーだと違いがないですよね。
そうですね、多分ですね、治療上ですね、カロリー制限1200カロリーとかにしますので、まあ寝たきりとか、でもまあ、1200カロリーとかですね、そのぐらい使うので、うん、まあ、基礎代謝自体はどうなんだろうな、ちょっと僕もはっきり覚えてないですけどね、
う
ん
う
ん、
ということはつまりその1800キロカロリーに制限するということはできるだけその使ったエネルギーの方を食べたよりも多くするという、そういう思考ですね。
血糖値が 今現在、問題なくて、で体重も、まあ、中肉中背でしたら、まあ、プラスマイナスゼロぐらいでおそらくいいんでしょうけど、まあ、血糖値が高い状態 で標準体重よりも体重が多い場合は、まあ、少し少なめ
マイナスバランスを減らそう
と、ということになると思いますし、逆に痩せてる人だと、まあ、少し多めで設定する場合もあるかなと思いますけどね。
つまりはそういうその総合的なバランスを取りながら先生方がその患者さんの、生活習慣の改善をコントロールすると。
そうですね、まあ、具体的には多分血糖値が明らかに高い場合は、まあ、食事療法運動療法に加えて多分薬物療法も、まあ、併用する場合も多いかなと思いますけど、
ということになりますと、この糖尿病に関する、まあ、予防と治療っていうのはやはりその先生、まあ、かかりつけ医の先生もそうなんでしょうけども、総合病院でも患者さんのトータルをきっちりコントロールするっていうのが基本になるわけですね。
そうですね、まあ、糖尿病の専門の外来とか行くとですね、栄養士さんとの面談でですね、やはり食事の方の、指導を受けてもらったりっていうのもあると思いますので、まあ、もちろん患者さん自身とあと実際、まあ、男性の方だと食事を作る、まあ、奥様とかも一緒にですね、
はい、
面談受けていただいて、で食生活を、まあ、是正していただくということになると思います。
はい、この最後にですね、この地域医療学講座、今後何年か の、まあ、限定だとは思うんですけれども、
そうですね、
最終的にはどういうあたりを、まあ、到着点にしてるんでしょうか。
難しいところですね、まあ、おそらく教授の方もお考えがあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあこの限られた数年、まあ、3年とちょっとのなんですけれども、まあ、その期間でですね、もちろんこの地域を中心とした津軽地域のですね、医療充実を、完成させるっていうか、そういうことは、まあ、当然で無理だと思うんですけれども、それにつながるですね、まあ、礎を作るといいますかですね、そういうことができればなっていうふうに考えてます。まあ、先ほどの胃がんの予防の研究にしてもそうですし、まあ、糖尿病の腎臓病ですね、糖尿病性腎症の予防にしてもですね、今昨年始まったばかりですので、おそらく数年で全て結果が出るっていうわけではないかなと思うんですけども、それを継続していける土壌を、まあ、確立していけたらなというふうに思ってますけれども、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。 さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科地域医療学講座の中村範夫先生を迎えして、寄付講座地域医療学講座とはというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは佐藤明乃さんでした。まあ、寄付講座というのが最近多くなる傾向だというふうに先生のお話でしたけれども、この西北号の地域医療学講座に続いて、弘前がスポンサーになった講座もできたということですので、この傾向は今後もますます続くんではないかなと思います。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そしてこの番組放送予定がですね、弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスすると次の放送予定が分かります。弘前大学の障害学習教育研究センターのページにぜひアクセスしてみてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Sometimes I wonder why I spend the